マイシネマヒストリー。このコーナーでは毎回多彩なゲストをスタジオにお呼びして、映画への思いや大好きな作品などについてお話を伺いします。今夜はシネマパーソナリティの津田直美さんにお越しいただきました。こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いいたします。
少しお久しぶりですかね。
そうですね、100年ぶりぐらいですか。
随分でございますけれども、お会いするためになんか嬉しい気持ちになります。ありがとうございます、お呼びいただいて。今夜はですね、はい、マイシネマヒストリー、津田さんにどんなお話をお伺いできるのか楽しみにしたんですけれども、
はい、もうそのままマイシネマヒストリーをちょっとお話してみようかなって。
津田直美マイシネマヒストリーということですね。
ちょっとね、今日はあのプロデューサーがね、はい、あの何喋ってもいいよ、
自由にしていいよというと結構迷子になりやすいですけどもね。
頑張ってみようかなと思います。
はい、よろしくお願いします。
あの、私の一番最初、まあ、映画の仕事に就きたいなって思った出来事があったので、
はい、
でその話を今日ちょっとさせていただこうかなと思ってます。
これはリスナーの皆さんには興味深いんじゃないですかね。どんなきっかけでこういったシネマパーソナリティになられたかっていうことですもんね、うん、はい、
なられたかのそのちょっと前の なれたらいいなと思った出来事があって、
うん、はい、
20代の時に、
はい、
あの私結婚を約束した。ちょっと皆さん今日はあの結構ディープな話しますよ。
ちょっとドキドキしてきましたね。、はい、
結婚約束した男性ができました、
はい、映画の話みたいですね。
で、うん、その男性は一目惚れをしてくださって、
津田さんに、
はい、
うん、
で、もうすぐ結婚しよう、すぐ結婚しようって感じで、
はい、
トントン拍子に進んで、
うん、
でもうあのすぐに両親に紹介し、
はい、
で結婚式の日取りも決まり、
はい、
もうなんか6ヶ月後半年後に結婚式あげましょうってそこまで決まったんですよ、
うん、
でもう私もルンルンで、
うん、
やっと結婚できる。私の当時の夢は誰よりも早く結婚することっていう夢が10代の時からあったので、やった、結婚できるとか思って、で、まあ、あの彼は一人暮らしをしていたので、まあ、行き来しますよね、
うんうんうん、
で結婚までの間、まあ、何回かこう行き来している中で、必ずなぜか土曜日の夜ぐらいにいつも7時ぐらいとか電話かかってくるんですよ、彼にね。で電話がかかってきて、で、あー、ちょっと幼馴染のなんとかから電話やねんって言ってしばらく出かけるんです。しかも、まあ、夜中までとか、
うん、
短くても 3,4 時間とかで、私ね結構ねこう見えて純粋で。
そう見えてます。純粋に見えてます。
そうでしょ、はい、で純粋で。
そうですよ、はい、そうです。
あの本当にそう友達に会いに行ってると、
うんうんうん、
後から思うとなんで私も一緒に連れてってくれへんかったんかなとかいろいろ思うわけですけど、
はい、
当時はお留守番をしてたわけです、
うんうんうんうん、
でそれこそクリスマスの夜、
クリスマスの夜
彼とご飯を食べて、
うん、
もう結婚式まであと3ヶ月ぐらい、
はい、
ご飯を食べて彼の家に帰ってまいりました、
はい、
すると、
うん、
なぜかドアのノブに何かきらびやかなラッピングをされたプレゼントがかかっているではありませんか。え、私かけた覚えないで。
ないですよね、今まで食事してましたからね。
ないで、ないで。で見ると、
うん、
まあ言った他の女の人からプレゼント、
生唾を飲んでしまいました。
しかも、まあ、その後いろいろ分かったんですけど、
うん、
その彼女とはもう 2,3 年続いていた。
マジでディープな話ですね。
で、
はい、
映画の話はこっからです。そういうことがありまして、私はかなり引きこもり気味になりました。もう仕事以外外に出たくなくなっちゃって、
ショックで、ね、
もう親もだからもう知ってるからね、親にもすごいこうなんかいい感じだったので、親がいい人見つけたわねとかめっちゃ喜んでたしね、
う
ん、
よかったねって、
ね、で一緒にご飯も何回も食べに行ってるしね、
うん、
で私があまりにもこうなんか落ち込んでいたので声かけられなかったっていうぐらい落ち込んだんですよ、
はい、
でも仕事はある、仕事行かないといけない、
うん、
である時出張があって長距離バスに乗ったわけです、
はい、
でもう私は本当に仕事以外は笑顔が作れない、もう毎日こう本当に泣いててね、
うーん、
もう一生立ち直られへんのちゃうかって思ってたんですよ。でその時長距離バス乗って一番前の席乗ってね、あの前によくね あのバスの、こうちっちゃいテレビがついてる、
はいはいはい、
あるでしょ、
あります。
でそこでね、なんかこうなんかドラマが流れてたんですよ、
うん、
でなんとなくボーって見てて、こんなんで笑えるわけなんやんとか思いながらずっと見てたら、ね、
うんうん、
ある瞬間にくすって笑えたんですよ、
は
あ、笑ったんですよ。
ずっと笑えなかったのに、
笑えなかったのに、で、あ、私笑えた、ちょっと待って、私これこっから先もうちょっと頑張れるかもしれない、
うん、
って本当に思ったの、
うん、
でよかったって思って、その時に映像で流れてたのがイギリスのミスター・ビーンやったんですよ。
もう私ミスター・ビーン見る目変わりました。
変わるでしょ、ね、ロー・アートキンソン、うん、ちょっと気持ち悪いでしょ、
ちょっとね、
いやだいぶ
面白いけど彼に感謝をしたことはなかったですけど、私は今すごく彼に感謝しています。
私 もうあの人ほんまちょっとなんかビジュアルコメディってね、はい、あれ言うんですけど、ちょっと気持ち悪いなってずっと思ってたけどそのミスター・ビーンに私は人生を救われたって思ったんですよ、うん、で、あ、私もうちょっと生きていけるって本当に思って、そっから、あ、何かこういう映画ってで人生を変えるきっかけを作ってくれたりとかするよね、うん、そうなんだと思った時から、何か映画で人のなんかこう人生のちょっとした変わるきっかけとか幸せになるきっかけっていうのを映画から伝えられたらいいなと思って、
うん、
それが後々映画の仕事につながるっていう、
は
あ、ミスター・ビーン様が全てを救っていただきました。もう
とうとう様になったわけですね。
でもまあその彼が、うん、女の人がいなければ私は多分専業主婦になっていたのでね、
うーん、
その彼は絶対仕事してくれるなっていう古い体質の人だったんですよだからまあ両方に感謝なんですけどね。
なるほどね、
そうなんです。
もう その高みまでもういけたわけですね。
そうそうそう、本当にありがとうございますだからローアートキンソンさんに会える機会があれば、
あれば
私はどうしてもこれを伝えたいと思っているんですでローアートキンソンって私が大好きなリチャード・カーティスってラブ・アクチュアリーとか、うん、ノッティング・ヒルとかの脚本、ラブ・アクチュアリーを監督してますけど、リチャード・カーティスがこの、ミスター・ビーンって脚本書いてるんですよ。でローアートキンソン、そのミスター・ビーンに救われたことによってミスター・ビーンのことめっちゃ調べた時期があって、
はい、
あ、私の大好きな監督って脚本家がこれを作ってたんだと思って、よりミスター・ビーンがちょっと好きになるっていう、
様々になっていくわけですね。
そうなんです、
その閉ざしてた扉が開いた瞬間と同じようにいろんな方の扉を開くことができる映画っていう世界をこう今は伝える側になってるって、すごく素敵なお話ですよね。
そうですね、素敵なお話になってたかどうか
悲しい出来事があって、はい、で住むところをちゃんと丁寧に映画のように語ってくれる津田直美さんが好きです
でもしかもね、もうあのこの昔の彼氏ね、女の人が一人だけだったんじゃなくてね、3、4人いたっていうことが後々バレたっていう
あらあら、ちょっと先取りだったんですね、時代をね。昨今そういう話が多いですけどね、はい、人生のこう機微をこう映すようなところは映画にありますからね。
そうですね、
この時に出会っていたから泣いたとか、
そうそう、
なんかあの時別にそこまで響かなかった映画を今振り返ってみると号泣したりっていうのも人生を映しますしね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
はあ、まあ、ね、その高速バスで隣に津田さんが座ってて , 笑った後泣いてたらもうものすごいドキドキしますけどね。
この人どうし
たんやろ、ミスター・ビーンめ何したんやこの野郎みたいな。
しかもなんかこうマイクのスタンドがね、喋ろうと思ったら下がっていく、喋ろうと思ったら下がるっていう、そういうシーンやったんです。 ありがちでしょ、
シンプルな、
そうそう、シンプルな繰り返して笑わせるっていう 今でも覚えてますわそのシーン
私もちょっとミスタービーン様様の作品を改めて見てですね、はい、心の扉を開きたいと思います面白いな。津田さんにはですねそうやって出会ったミスタービーンからそしてシネマパーソナリティとなってさまざまな活動をしていくその後の話をですね来週は、
そうです、
ね、昔の彼氏なしで、
ま、もう人生すべてネタだからてんこ盛りですよ。
いろいろ見習うこと多いですね。私はまだ切り売りできない部分がたくさんありますけれどもね、頑張っていきたいと思います。
そんな話しちゃうけどな
マイシネマヒストリーで最も笑った回になりました、今夜はシネマパーソナリティの津田直美さんに津田直美シネマヒストリー誕生の瞬間をお届けさせていただきました。どうもありがとうございました。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
さて今夜はインタビューをお届けいたします。日本には行ってはならない場所がある、実在の最強心霊スポットがこの度映画化、その名も犬鳴村。今夜は2月7日より全国解禁になりました映画犬鳴村に出演されました大谷凛香さんにお話を伺いします。こんばんは。
こんばんは、お願いいたします。
よろしくお願いします。作品がもう実在する心霊スポットということで、はい、ものすごい話題になっていますけれども、
はい、
大谷さん自身は心霊スポットとかはワクワクする方ですか、いやいやちょっと怖くて無理という方ですか
いやいやちょっと怖くて無理の方です。
あ、そうですか
はい、
その気持ちの中で、はい、今回は作品の中で演じられましたけれども、演じられていかがでしたか。
そうですね、あの演じる自体は実際に私も山の中でロケが多くて、
はい、
山の中にポツンってある小屋の中にこもって閉じ込められて、おーおーそれで撮るシーンが実際にあったんですけど、あの監督の良いスタートの声もすっごい遠くから聞こえるなっていうぐらい、あ、撮影クルーがすごい遠くにいるんだなって感じるのが余計怖さをかきたてられて、もう孤独と恐怖と戦いながら撮って出たシーンも実際にあって、
はい、
怖かったです
これあの作品の中では、はい、主人公のお兄さんの明るくってとっても前向きな彼女の役をされているじゃないですか。
はいはい、
彼女はすごく今の現実とリンクしているので、なんかすぐ近くにいる可愛い女の子が、うん、行ってはならない場所に足を踏み入れていく様がものすごくリアルでは
いはい、はい、
その入り口、開けてはいけない扉を開けていく様に、うんうんうん、本当に息ができないというか身動きできないような引き込まれ方をしました。
うん、そうですね、私が演じた明菜ちゃんは YouTuber なんですけど、
はい、
YouTuber って今すごい身近じゃないですか。うん、そういう部分でも、あとあの一連の事件の第一被害者という立場でも、はい、まあ、どちらにせよ一番見てくださる方に近いキャラクターが明菜ちゃんだと思ってるんですね。
うん、
なので私の最初のあのテンションの高い、うん、あの今っぽい女の子っていう感じの部分も、あと怖がってる部分もより皆さんに感情移入していただけるにはどうしたらいいか、この犬鳴村の世界に皆さんを引きずり込むじゃないですけど
引きずり込まれましたよ、
はい、そうするにはどうしたらいいかっていうのは監督と話し合いながら、叫び方一つ表情一つ結構作っていきました。
はい、そのうわ可愛い女の子元気いっぱいってい こう魅力に魅せられて引きずり込まれてくるので、その高低差が本当にジェットコースターのように落ちていく、
そうですよね、
恐怖に落ちていく、
うん、
まさかこの 可愛い秋菜ちゃんにここまでやられるのかっていう衝撃はありましたね。
はいはいはい、そう、秋菜ちゃんってあの恋人の坂東亮太くんが演じる恋人のユーマとはあの年の差カップルなんですね。実はあの彼の方が年上なんですよ。なのであの年下彼女らしいちょっとわがままな感じといいますか、
はい、
ちょっとあの一歩先に出ちゃう感じは気をつけて演じましたけど、でもだからこそそういう女の子が恐怖に陥るってすごい怖くないですか。
ものすごく怖かったです。
落差が、
はい、
それとあと村を訪れた前後で結構人が変わってるんじゃないかっていうぐらい変貌を遂げるので、
うん、
そこの二面性も気をつけてお芝居はしました。
うん、すごく難しかったところとかもありますか、演じるにあたって。
そうですね、あのやっぱり冒頭のシーンって皆さんをいかにこの世界観に入ってもらうかっていうところだったので、叫び方がホラーの叫び方ってキャーっていう綺麗な叫び方じゃないよって監督がおっしゃっていて、
はい、
でやっぱあの清水監督は日本の、ね、ホラームービーの巨匠の方なので、いろんな女優さんの叫び声を聞いてると思うんですけど、
うん、
キャーよりはギャーの方が怖いし、
はい、
あと声にならない叫び、表情で出す怖さっていうのも大事にしてということだったので気をつけて演じていきました。
はい、秋菜ちゃんの目に何が映ってるんだろうっていう恐怖を自分の後ろに背後に感じながら、
あのシーンですね、
ものすごく怖いんだけれども、もう引き戻すことができないっていう吸引力で、
そうなんですよ、自分の足で立ち入ってしまったからこそ引き返すことはできないし、やっぱそこの怖さもこの映画ってあるんですけど、あの人間的な怖さもあって、
はい、
血筋の物語が、ね、実は描かれているので、うん、あの親から子に受け継がれていく、それもやっぱ引き返せない怖さじゃないですか。
そうですね、
そういう部分でもただのホラーじゃなくて誰でも自分に置き換えて感じられるような怖さはあるんじゃないかなって思います。
近くにあるっていうより自分の真の部分にもしかしたらもうあるかもしれない、
あるかもしれないです、
リアルがね
はいはい、はい、
ありました。完成された作品を演じた部分以外でこう客観的に映画犬鳴村をご覧になられていかがでしたか。
いや、そうなんですよ、あの自分が演じてるシーンって作り方もやっぱ近くで見てますし、
はい、
あここ来るなとか予想できるんですけど、特にあの三吉彩香さんが演じる奏が病院で働いているので病院のシーンがあるんですね。その病院のシーンはあの現場に行ってなかったのでどこで来るのか、本当にあの台本は読んでるんですけど、いざ映像となると全然予想もつかないですし、またね、三好さんの表情も怖さをかきたてられるんですよ。そういう自分が実際に現場にいなかったシーンは観客として、あの観客としての立場で恐怖を感じられました。
うん、最後の最後まで本当にどんな風に展開して何が起こるのか、うん、どこからかわからないっていう恐怖が本当に何だろうな、ほっと息つく暇はありませんという
、ありません、はい、
感じですよね。
そうですね、あの皆様もあの劇場に入られたらもう引き返せないです、終わるまで
確かに
って言ってしまってもいいんですかね、そんな感じですよね。
このトンネルに歩みを進めたその時から、
うん、
もう引き返すことはできない、
引き返すことはできない、最後までえここもっていうところも恐怖です、
はい
はい、
でも何とも言えないその物語の深みがあるの で、
そうですね、
こう
読み進むというか、うんうんうん、物語を突き進めたくなるっていう、こう深い吸引力もありますよね。
はいはいはい。監督とか、まあ、プロデューサーの方とかの頭の中にはやっぱ明確にいろんなね、あのストーリーのプランが入ってると思うんですけど、
はい、
いい意味で作品の中に余白があるといいますか、
うん、
スクリーンを出た後も考えさせられる余白がたくさんたくさん、うん、ある映画だと思うんですよ。やっぱそういうところってあの印象的なシーンが多い映画なので、そのね一箇所ずつ思い出しながら語り合ってもらいたいですね。
うん、見る方によって最も印象に残るシーンは千差万別かもしれないですね。この
そうですね、たくさんあるからこそどこが自分に響くかわからないですし、あとそれぞれのキャラクターに人間的な部分でのストーリーもあるので、
うん、
どのストーリーが自分がね実際に何ですかね、その立場に立つじゃないですけど自分に投影して考えられるかっていうのは人それぞれ楽しみ方があるかもしれないです。
そうですね、うん、何度見てもその都度印象に残るシーンが違うかもしれないし、どこから来るかわからないという、
確かにそうですね、その時々によって同じ自分が見ても印象に残るシーンは変わってくるかもって思いますね。
思います。
ね、感想も違ってくるかも。
はい、もう一度私も映画館に行って友達と一緒にどこが一番印象に残ったかの話をしたいなと。
そうですね、
はい、
一緒に見る人によっても変わるかもしれないです。
それは大きいかもしれないですね。
一人で見た時、
うん、
あと家族の物語も含まれてるので、
はい、
ご家族で見た時、あとやっぱホラーだから恋人とかと見に行って、ね、なんか怖いなんて言い合ってもキャってなるかもしれないですけど、あの恋人の物語も含まれてますので、いろんな見方によって変わるかもしれないです。
そうですね、はい、ぜひ何度も映画館に足を運んでいただいてリスナーの皆さんには楽しんでいただきたいなと。
そうですね、
うん、思います、
はい、
ラジオを聴きのリスナーの皆さんにですね、ぜひとも最後にメッセージをお願いできますか。
はい、映画犬鳴村はですね、やっぱホラー映画と言いましてもこの映画はリアルとファンタジーのすっごいもうギリギリの攻め際を攻めてる映画だと思うので、実在するスポットではありながらもオリジナルストーリーなので、すごいリアルに近いホラーの恐怖を体感できるかなと思います。そしてあのエンドロールの最後の最後までとある仕掛けがありますので、ぜひ最後まで席を立たずにご覧いただければなと思います。
はい、最後まで席は立たずにお楽しみいただきたいと思います。
はい、ぜひ。
もう思い出してなんか汗かいてきちゃいました。皆さんぜひね、映画館に足を運んでいただきたいと思います。今夜は映画犬鳴村に出演されました、なんて可愛らしいんでしょう、驚きますよ大谷凛香さんにお話を伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは全国500以上の劇場の上映スケジュールをカバー、見たい作品を最適なタイミングであなたの映画ライフを支えます。気になる作品の上映スケジュールを調べるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ。